その日、エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、人たちの他は皆、ユダヤとサマリアの地方に散っていった。しかし、信仰深い人々がステファノを葬り、彼のことを思って大変悲しんだ。一方、サウロは家から家へと押し入って教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送っていた。さて、知っていた人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いた。フィリポはサマリアの町に下って人々にキリストを述べ伝えた。群衆はフィリポの行う印を見聞きしていたので、こぞってその話に聞き入った。実際、汚れた霊に取りつかれた多くの人たちからは、その霊が大声で叫びながら出ていき、多くの中部患者や足の不自由な人も癒してもらった。町の人々は大変喜んだ。ところで、この町に以前からシモンという人がいて、魔術を使ってサマリアの人々を驚かせ、偉大な人物と自称していた。それで小さなものから大きなものに至るまで皆、この人こそ偉大なものと言われる神の力だと言って注目していた。人々が彼に注目したのは、長い間その魔術に心を奪われていたからである。しかし、フィリポが神の国とイエス・キリストの名について福音を告げ知らせるのを人々は信じ、男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもフィリポに付き従い、素晴らしい印と奇跡が行われるのを見て驚いていた。エルサレムにいた人たちは、サマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞き、ペトロとヨハネをそこへ行かせた。二人はサマリアに下っていき、聖霊を受けるようにと、その人々のために祈った。人々は、主イエスの名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊はまだ誰の上にも下っていなかったからである。ペトロとヨハネが人々の上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。シモンは人たちが手を置くことで霊が与えられるのを見、金を持ってきて言った。私が手を置けば誰でも聖霊が受けられるように、私にもその力を授けてください。するとペトロは言った。この金はお前と一緒に滅びてしまうがよい。神の賜物を金で手に入れられると思っているからだ。お前はこのことに何の関わりもなければ権利もない。お前の心が神の前に正しくないからだ。この悪事を悔い改め、主に祈れ。そのような心の思いでも許していただけるかもしれないからだ。お前は腹黒いものであり、悪の縄目に縛られていることが私には分かっている。シモンは答えた。おっしゃったことが何一つ私の身に起こらないように主に祈ってください。このようにペトロとヨハネは主の言葉を力強く証しして語った後、サマリアの多くの村で福音を告げ知らせてエルサレムに帰っていった。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
皆さんおはようございます。本年もよろしくお願いいたします。今日このようにしてまた市川グレースチャペルの敬愛する兄弟姉妹方とともに、一緒にイエス様を礼拝することができますことを心から感謝しております。またこのような機会をまた私にお与えくださったことにも感謝いたします。またインターネットを通して礼拝していらっしゃる皆さんの上にも本当に主の祝福が共に届いて共に喜ぶことができますように願っております。2026年を迎えましたけれども、年頭にあたって皆さんはこの年をどのような年として過ごしたいとお考えでしょうか。私たち一人一人に主は愛を持って見つめてくださり、愛を持って取り扱ってくださいます。 いかに私がですね、まあ、愚かで失敗ばかりで、クズでポンコツであったとしても、イエス様は諦められない、諦めないお方です。そしてですね、三度主を否定したペテロをイエス様は愛を持って許して、私の羊を飼いなさいと、また新たな使命を与えて用いようとされました。主は私たちを無条件の愛で愛してくださっています。私たちは自分の人生に何事かを主がなしてくださることを大いに期待するものでありますけれども、主も私たち一人一人に期待しておられます。私たちも主の御心というものは何であるかということをよく示していただいて、その御心を受け止めて、その御心を行うように歩んでいきたいと願うものであります。しかしそうは言っても、私の願いとは別に、人生には突然思ってもないような方向に転がっていくようなこと、思いもしないような事態に行き合うことがあります。ステファノの殉教の後にエルサレムの教会へ迫害が始まりました。迫害、この言葉は私たちが一番聞きたくない言葉の一つですね。少なくとも私はそうです。人たちとユダヤ当局の間にはですね、それまでも摩擦はありましたけれども、迫害という言葉が使われたのはこの8章に入ってからですね。新教訳では大迫害となっておりますが、新改訳2017では激しい迫害と、そのように訳されております。この迫害というのはですね、主にステファノと同じような信仰、考え方を持っている、まあ、ギリシャ語を喋る、ギリシャ語を話すユダヤ人、まあ、外国生まれのユダヤ人が対象になったと、そのように考えられています。ですから、彼らはですね、迫害を受けて、そしてエルサレムを離れて、ユダヤからサマリアへ、さらに地の果てへと散らされて行きました。散っていった人々は、福音を告げ知らせながら巡り歩いたと、ただいま読んでくださいました。福音を宣教するキリスト者がですね、エルサレムからユダを離れて、ユダヤの地境を離れて、そしてサマリアから全世界に広がっていったんであります。まあ、大迫害の内容はどういう内容かというと、サウロという男が野獣のように家々に押し入って荒らして回ったとありますね。もう男性はもちろん、女性さえも容赦なく情けなく捕まえられて牢獄に放り込まれたんであります。まあ、そのようなクリスチャンが迫害されるような事態の中で、まあ、我が身の危険を顧みず、ステファノ、迫害の原因となったそのステファノを深い悲しみを持って手厚く葬った信仰深い人たちがいたというふうにルカは記しておられますね。人たちにとってもエルサレムにとどまるというのは恐れがなかったとは言えないだろうなと私は思うのです。教会はステファノという大きな信徒リーダーを失いました。そして迫害という打撃を受けました。苦悩があったと思います。試練であります。その試練にもかかわらず、ペトロや人たちは教会を守るためにエルサレムにとどまっていたと記されていますね。イエス様から羊を守るように使命を与えられた彼らは、許されたものとしてさらに主に、エルサレムの中で迫害の地で主にお仕えしていたんだということがわかりますね。さて、人たちは エルサレムからサマリアに散らされていったとあります。そのようなサマリアに行ったクリスチャンの中でステファノと同じように7人の役員に選ばれた一人フィリポがおりました。サマリアという土地はそもそもユダヤ人とサマリア人には間にですね、何世紀にもわたる怨念とも言われるような確執がありました、まあ、ユダヤ人はですね、サマリア人を民族的にも宗教的にも異邦人と混血してしまった、なんていうんですかね、まあ、そういった差別を持って見ていたわけですね。見下していたのであります。だからこの隔ての壁というのはとても強固で大きなものでした。しかしこの隔ての壁が福音を伝えるキリスト者の信徒たちによって突破されていったんだということでありますね。フィリポはサマリアの町でイエス・キリストを述べ伝えました。サマリア人も救い主を待ち望んでいたんですね。そしてサマリア人はそのフィリポのなさった技、汚れた霊に取り憑かれていたその霊が叫び声を上げて出ていったり、そしてですね、中風の者とかそういう病の人たちがですね、癒されていった。足の不自由な人も癒されていった。町の人々はですね、キリストの名が伝えられて、そのような印、御言葉が真実であることの印、奇跡を目の当たりにして、そして神の国がイエス・キリストによって到来したということを確証して信じたのであります。でもそのサマリアの地というのはどんな地でしたでしょうか。先ほど読んでいただきましたように魔術師シモンという人がですね、なんか怪しげなことを行っていた、そういうことをみんな敬服して見ていた、その地にフィリポが来て使わされて、そして神様の技を行いながらイエス・キリストを伝えたのでありました。イエス・キリストが述べ伝えられ、イエス・キリストの御技の中には力があります。だから町の人々はその癒しを大いに喜んだ。町の中に大きな喜びがあったと記されていますね。そして彼らは本当にそのフィリポの説教とその奇跡を通してイエス・キリストと出会っていったのであります。それだから彼らは本気で注意深くフィリポが一体何を語っているんだろうということに耳を傾けた。そしてイエス様を信じるようになりました。男の人も女の人もみんなイエス様を信じて洗礼バプテスマを受けたと記されています。さて魔術師シモンですね、この人はですね、伝承ではキリスト教のさまざまな異端の元祖と言われている人であります。聞いたことがおありでしょうか。グノーシス主義というなんかそういう異端も最初に起こりましたが、その元祖がこのシモンだという説もあります。まあ、ですからですね、このシモンはですね、不思議な魔術によって人々の目をたぶらかしてですね、自分があたかも偉いもののように見せて振る舞っていたんですね。自分の力とか自分の才能を見せびらかしていたのであります。そのような魔術に驚かされて心を奪われて、ああシモンはすごい、神の偉大な力だとみんな信じていたわけですね、思っていたわけですね。ところがフィリポがやってきて、本物の神様、本物の救い主メシア、イエス・キリストを述べ伝え、イエス様のその神の国の福音が本物であるということの印を見せられたときに、人々の心は魔術師シモンを離れてフィリポからイエス・キリストへと導かれていったのであります。さて人たちがとどまっているエルサレム教会はサマリア伝道が大変うまくいっていると 進展していると伝えられて、ペトロとヨハネの2人の使徒を代表者としてサマリアの地に派遣しました。まあ、この2人が選ばれるということはですね、いかにエルサレム教会がこのサマリア伝道を 大切に思っている、重要視しているかということが分かります。このペトロとヨハネはサマリアのこの町に入って、注意深く改宗した新しいキリスト者を観察したことでしょう。そして指導もしたことだと思います。人たちの目にはサマリアの新しいクリスチャンたち、キリスト者は聖霊がまだ下っていないというのが分かりました。そしてこの二人がですね、彼らの上に手を置くと、人々は聖霊を受けたのです。それはですね、このことを通してサマリアの新しいキリスト者たちが人の権威の中にあるクリスチャンとして認められていったこと、そしてエルサレム教会の中に、秩序の中に結びつけられていったという意味合いもあったと思います。さて、魔術師シモンです。彼はですね、人たちが手を置くと御霊が与えられるのを見て、人たちのところにお金を持ってきてですね、聖霊が私に与えられますようにと頼んだのではありませんでしたね。このシモンが手を置くと誰でも聖霊を受けられるように、その権威を私にこのお金で譲ってくださいと頼んだのであります。だからペトロは激しくというか厳しく叱責していますね。ここにですね、シモンの魔術と人たちやフィリポが行った知る死や奇跡の違いが明らかになります。本当にシモンの魔術というのは人々を見せたい、見せびらかせたい力や才能のようなものでありました。金の力で精霊の力を、精霊を授ける力をペトロから買おうとするシモンの姿は、人々の前で自分をまた誇示したいとそのように願う欲望の発露です。聖なる神を金の力で自由自在に下ろしたり引っ込めたりする、そのようなことができるわけはありません。そのような罪の心に私たち自身も、私自身も陥らないように気をつけたいと、気をつけなければならないと思うのであります。私たちも目に見える印、奇跡、目に見える信仰の確実性というのをですね、それをもって神様を崇めていただくために用いるんじゃなくて、自分を高めるためにそのような賜物を願ってしまう、そのような魔術師シモンのような心がそっとサタンによって私たちにも分かれることがあるかも分かりません。だから本当に気をつけたいと思います。私たちは奇跡や印というですね、信仰の現象面ではなくて、主が共にいてくださるという信仰の真髄に行きたいんです。こうしてサマリアでますます人々がイエス・キリストを信じた、そのような大きな御業が起こっていった。そのためにフィリポや散らされていった信徒たちが用いられていった。私たち一人一人が主の証人として、主によって派遣される、使わされるということであります。新教旧約聖書の一章八節は、皆さんの修法に今一節、裏面に載っております。インターネットでご覧になっていらっしゃる方、もしありましたら、お手元に聖書がありましたら、使徒言行録の一章八節でありますけれども、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤと サマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となるとイエス様は私たちに約束してくださいました。このイエス様の宣言がですね、意気健康にさあ伝道に行くぞと言って、出ていく、そのような宣教によって実現したんではなくて、何か迫害に押し出されていくところに実現していったということに私は驚かされました。それではこの迫害というのはどうして起こったんでしょうか。人間が迫害を起こしました。しかし神様は迫害を逆手にとって用いられました。そしてそこに主のご栄光が表されました。迫害を通して主のご栄光が表される。私たちが辛い思いの中に閉じ込められているときに、そこに主の栄光が与えられるというのは一体何事でしょうか。キリスト者は迫害によって散らされるようにして、全世界にイエス・キリストの福音を述べ伝えられるために派遣されていきました。迫害の中にエルサレムから彼らは散らされていきました。彼らにも生活があったはずです。夫がいたかも分かりませんし、妻がおったかも分かりませんし、家庭があれば子供たちもいたことだと思います。家族を養うものは養うための苦労があったでしょう。家庭を守るための苦労もあったでしょう。それらを支えるための職場もあったし、学ぶところもあったし、だから友達や友人、知人、地域や仲間とのお付き合い、そういう共同体での付き合いもあったはずです。ひょっとしたら財産を作った方がいらっしゃったかも分かりません。土地、建物。しかしエルサレムを去るという決断をしたということはですね、彼らはその全てを捨てて出ていくという大きな信仰の決断を行ったということであります。散っていった信徒たちはイエス・キリストを握って全てを捨ててエルサレムを出ていったのであります。この人々と共に主が共におられました。主が共におられるという言葉はなんと陳腐な言葉かと思わされます。使い古されている言葉です。しかし主が共にいてくださるという御臨在の中に生きること、そこに主にある喜びが、希望が与えられたんです。異教の地で新たに生活を作り上げようとする者たち、きっと心細いことだったと思います。しかし彼らと共に主が共にいてくださって、どんなに苦しい時にも、どんなに不安があっても、どんなに惨めなことがあっても、どんなに悲哀を感じるようなことがあったとしても、辛い時にも、お腹が減って食べ物がない時にも、罪人に過ぎない私たちと同じように主が共にいてくださったんです。私たちのために主が十字架で血を流して苦しんで死んでくださって、私たちが感じるありとあらゆる情けなさとか恐れとか不安とか苦しみとか悩みとかうめきとか、そういったものを全て主が味わってくださって、その主が私たち一人一人を見つめておられて、私たち一人一人の抱えている苦しみを主がご存知で、その主が共にいてくださって悔い改めようとする私たちを導いてくださるんであります。全てをご存知の主が共にいてくださる、このことほどありがたいことはありません。そのイエス・キリストを彼らは散らされていったところで証ししたことでしょう。2021年の2月、急な牧師の退任が習志野教会でありました。習志野教会はその時厳しい状況に立ちました。小笠原牧師が それから約2年にわたって習志野教会に来てメッセージもしてくださいました。2021年の12月19日の説教でした。小笠原先生はですね、第2コリントの 12-8、 これは修法の方に移されております。コリント人への第2の手紙の 12-9 ですね、8節のところにはですね、もう苦しみの中にあったパウロは主に訴えたんですね。もう自分の肉体のトゲをなくしてくださいと主に願ったとありますよね。私を打つサタンの使いを去らせてくださいとパウロが主に3度も願った、祈った。その時にパウロに与えられた神様からの答えが9節です。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうとパウロは主に応答したんですね。そしてその日、小笠原先生はですね、リビングバイブルの訳を教えてくださいました。同じ 12-9 節ですね。リビングバイブルの訳はこうなっております。その都度、だから祈るたびにですね、その都度返ってくる答えはこうでした。いや、直すまい、しかし私はあなたと共にいる、それで十分ではないか。私の力は弱い人にこそ最もよく現れるからだ。だからパウロは応答するんです。今では私は自分の弱さを喜んで誇ります。力や才能を見せびらかすためではなく、喜んでキリスト様の力の生き証人になりたいんですと。私はあなた方と共にいる、それで十分ではないか。この言葉に多くのクリスチャンは癒されたと思いますし、小笠原先生も癒されたんだと思います。そして私も癒された一人です。ですからこの日の説教、こういう説教があったということを忘れることはできないんですね。パウロに刺さったトゲ、それは辛いです、痛いです。もう片時もですね、その痛みを忘れることができない、そのような痛み、もうこのトゲさえ自分の人生になかったらどんなに幸せなことか、この問題さえ解決したらどんなに私の心に平安が訪れるだろうか、この問題さえなければ私の人生には喜びがもっとあふれる。主に用いられるときに、トゲがなければどんなに素晴らしいことかとパウロは思ったことでしょう。しかし主の回答は、いや直すまい、しかし私はあなたと共にいる、それで十分ではないか。私の力は弱い人にこそ最もよく現れるのだから。教会は無力な存在です。迫害の前で散らされていきました。しかし主は強いお方です。散っていった人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いたのであります。散らされた者たちは神の栄光を表す印、奇跡、生き証人、この姿自体が印、奇跡として人々の目に証となっていったことでありましょう。私たちも無力で弱い存在です。たとえ人間がいかに愚かで失敗ばかりでどうしようもないクズでポンコツであったとしても、主は生きておられて、信じる者を取り扱ってくださって、主がなさせてくださいます。私たちの力ではなく、主の道からによって私たちを用いて、主ご自身がなさせてくださいます。ですから私たちもパウロ先生のように告白したいのであります。私は自分の弱さを誇ります。喜んでキリスト様の力の生き証人になりたいですと。 そしてどうぞ私たちを派遣してください、使わせてください。主の御心とするところに私たちを使わせてお持ちくださいと願いたいのであります。そして私たちが主にお従いして、主に信頼して、主と共に歩んでいくときに、主が共に歩んでくださるときに、私たちの弱みであり苦しみの根源であったはずの棘が、きっと私たちにとってかけがえのない宝物に変わります。きっと私たちはその棘をですね、抱きしめて、今私があるのはお前がいてくれたおかげだと告白するでありましょう。そして主の皆を称えると思います。散っていった人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いた。今私たちに開かれた2026年という年、敬愛する皆様お一人お一人によってとって、神様の祝福と恵みに満ちた年となりますようにお祈りしたいと思います。お祈りします。